はい、皆さんこんばんは。聖書輪読会のお時間がやってまいりました。はい、このね、なんかなんだっけ、振り替休日でスタートしたっていう感じですかね。月曜日、なんですけれども、はい、お休みが明けて今日からお仕事スタートっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、私は、昨日も今日も仕事でございますという感じですけれども、はい、今日はですね、マタイの福音書の11章と12章を輪読したいと思います。はい、ちょっと待ちましょうかね。はい、あ、おーちゃんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。聞こえますか？
こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今日はマタイの福音書11章と12章ですね。
うん、
準備ができましたか？はい、あと賛美さんもおそらくいらっしゃると思うのでちょっと待ちたいと思います。
はい、
はい、ね、昨日はまた仕事でですね、強度行動障害の方々の方にもう朝からずっと行ってたんですけれども、
うん、
もうね、月曜日そこに行くっていうことはもうあらかじめ分かってたんですけれども、でも私はちょっと考えを変えて、
うん、
なんかしっかりちょっと勉強して取り組もうかなっていうふうに思ったんですよ。
うん、
それで日曜日がお休みだったので、日曜日に、あの後、図書館に行って、
うん、
で、行動分析学の先生で、奥田健二先生っていう方がいらして、その先生の書籍がないかどうか探したんですけど、そしたら、私の最寄りの図書館に2冊あったんですよね。で、1個は借りられてたんですけど、もう1個、まあ、なんていうかな、本棚には並んでなくて書架っていうんですか、ちょっと裏の方にもうしまい込まれてたんだけど、うんうん、それをこうあるっていうことが分かったから調べてね、で、うん、それでそれを借りてきて今読んでるんですけど、
うんうん、
この奥田先生の本は、奥田先生とほら前テレビでほら自閉症の子とかの領域で覚えてます？
うん、覚えてる。
そう、小学校とかね、作ったりしてる。うんうん、あの先生、
幼稚園とかもやろ？
そう、幼稚園を。
幼稚園か保育園かね。
で、今度、うん、普通の健常児の子と、もう一緒に学べる小学校ね、
うんうん
うん、もう創設されて、すごく、学者さんでもあるんだけども、そういうふうに、積極的に、実践的に取り組まれてる先生で、うん、もうあちこちにこう、うん、困ってる親御さんとかねのところに、うん、出向いてされてるっていうことなんですけれども、
うん、
一回こうこの先生のなんかお話とか聞く機会があったらね、ぜひね、なんか聞きに行きたいなっていうふうに思ってる先生なんですけども、うん、やっぱその、うん、結構そういう、こう、例えば、こう、不穏になったりするじゃないですか、利用者の方がね。こう、
うん、
例えば、暴れるとか、規制を上げるとか、うん、叩くとかね、
うん。
そういうふうなことが、どういう状況で、どのような、うん、まあ、時間とか、タイミングで起こったかっていうことを全部こう、記録することがすごい大事っていうふうにおっしゃってて。うん、で、私は、いつもだったら、もうただ、漫然と相手するっていうだけだったんだけども、それで、もうこういうふうに言われたら、こういうふうに対応してくださいみたいにも、うん、まあ、そこに専門的にいるスタッフからこう聞いたこととか、あと、もらった資料とかに基づいて、うん、なんかこう、ただなんかちょっと心の中で怖いなと思いながら、対応するっていう感じだったんだけど、昨日は、だからそういうつもりで、もうノート持ってって、うん、ちゃんと記録しようと、別に言われたわけじゃないけど、うん、何時にこういうことをしましたっていうふうなことを全部こう 時系列でね、うんうん、ノートに記録していく中で、
うん、
あ、なんか、なんていうかな、ちょっとこう、面白い領域かもしれないなっていうかね、興味深い、白いって言ったらあれだけども、うんうん、非常に難しいところだと思うんですね。普通のちょっと自閉症の人とまたちょっと違うなっていう、ちょっと雰囲気もあるんですよ。そういう方ってね。うん、かなり難しい方、うん、まあね、親御さんももう本当にもう、普通はもう本当に小さい頃に結構そうやって療育って言って教育をすることによって、こう、まあ、世の中でうまくやっていけるようにね、訓練していくものなんだけども、うん、まあ、そこでうまくいかなかったのか、それともなんか適切な、療育を受けられなかったのか、そこはわからないんだけども、やっぱ中には、
うん、
やっぱり本当普通の自閉症の方とはまた違うなっていうような、ちょっと精神的なね、やっぱなんか、うん、別の要因があるのかなっていうぐらい、やっぱりかなり難しい。だけど、うん、そうやってとりあえずこう、奥田先生がおっしゃってるみたいに記録を取って、そしてこう、うん、スタッフと共有しやすいじゃないですか。そうやってこう、数字とか、うん、回数とかちゃんと書いてたりとか、その時の天気とか気温とかね、そういうのも関係してるじゃないか、うん。そういうふうな感じで、ちょっと、まあ、そういうふうにして取り組もうかなっていうふうに思ったんですけど、
うん、
実際こう2回顔をぶん殴られるっていうのがあったんですよ。
ええ、
2回
2回、
うん、そう2回で、それがね、だからその時に なんでこの人はそういう行動に出たのかなっていうのもやっぱそれも記録して、うん、でそれに対して基本的にはもう無表情に対応する、叩かれたっていうのは確かにすごく痛かったけど、うんうん、それに対して、うん、やっぱそれでなんかこう、相手が試してるっていうこともあり得るし、
うん、
なんか、それに対してはなんていうかな、クールに、こうなんか、無表情に対応して、うん、それ、そういうふうなきっかけを、私たちがこう、何か作ってしまったっていうので、まあ、ある意味失敗だよね。私、こっちの失敗っていうふうに考えるんだよね。
うん、
だから、
うん、
そう。だから、じゃあ、そのためには何、どういうふうに取り組めばいいかっていうふうなことをこう考えていかなきゃいけないんだけども、まだちょっと私も、うん、昨日ね、最初にちょっと積極的にやってみようと思って取り組んだばかりなので、
うん、
これから気をつけながら手が出るっていうことを、うん、念頭に置いてね、気をつけながら会話していこうかなって思ってるんですけども、うん、ちょっとサンビさん、うん、ひょっとしたらなんか
風が
うん、かもしれん、風邪というか、何か、うん。連絡取ったときは、
うん、
参加されるとおっしゃってたんだけど、ひょっとしたら何か、うん、あったかもしれませんね。
そうね。
じゃあ、先に読んでいきましょう。では、はい、マタイの福音書の11章から。
はい。
はい、1節から、もぐちゃん、よろしくお願いします。
はい、はい、11章1。
はい。
イエスは、いい？
はい、はい、お願いします。
イエスは十二弟子に対する指示を終えるとまちまちで教え、述べ伝えるためにそこを立ち去られた。
さて、牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは自分の弟子たちを通じて
イエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。
イエスは彼らに答えられた。あなた方は言って、自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。
目の見えない者たちが見え、目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、ツアラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。
誰でも私につまずかない者は幸いです。
この人たちが言ってしまうとイエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見あらのに出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？
そうでなければ何を見に行ったのですか？ 柔らかな衣をまとった人ですか？ご覧なさい。柔らかな衣を着た人なら王の宮殿にいます。
そうでなければ何を見に行ったのですか？預言者ですか？そうです。私はあなた方に言います。預言者よりも優れたものを見に行ったのです。
この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。
誠にあなた方に言います。女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし天の御国で一番小さいものでさえ、彼より偉大です。
バプテスマのヨハネの日から今に至るまで、天の御国は激しく責められています。そして、激しく責める者たちが、それを奪い取っています。
すべての預言者たちと律法が預言したのはヨハネの時まででした。
あなた方に受け入れる思いがあるなら、この人こそ来たるべきエリアなのです。
耳のある者は聞きなさい。
この時代は何に例えたらよいでしょうか。広場に座って、他の子供たちにこう呼びかけている子供たちのようです。
笛を吹いてあげたのに、君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに、胸を叩いて悲しまなかった。
ヨハネが来て、食べもせず、飲みもしないでいると、この人は悪霊に疲れていると人々は言い。
人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だ、というのです。しかし、知恵が正しいことは、その行いが証明します。
それからイエスは、ご自分が力ある技を数多く行った町々を責め始められた。彼らが悔い改めなかったからである。
ああ、コラジン。ああ、ベツサイダ。お前たちの間で行われた力ある技が、ツロとシドンで行われていたら、彼らは遠の昔に荒布をまとい、灰をかぶった。で悔い改めていたことだろう。
お前たちに言う、裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。
カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。
お前たちに言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだ。
その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。
そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。
すべてのことが私の父から私に残されています。私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っているものはなく、こと子が父を表そうと心に定めた者のほかに父を知っている者は誰もいません。
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。
私のくびきは追いやすく、私の荷は軽いからです。
12章。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので、帆を包んで食べ始めた。
すると、パリサイ人たちがそれを見てイエスに言った。ご覧なさい。あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。
しかしイエスは言われた。ダビデと共の者たちが空腹になったときに、ダビデが何をしたか。
どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない。臨在のパンを食べたか、読んだことがないのですか。
また安息日に宮にいる祭司たちは安息日を汚しても咎を免れるということを律法で読んだことがないのですか。
あなた方に言いますが、ここに宮よりも大いなるものがあります。
私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。
人の子は安息日の主です。
イエスはそこを去って彼らの街道に入られた。
すると見よ、片手のなえた人がいた。そこで彼らはイエスに、安息日に癒すのは律法にかなっていますかと質問した。イエスを訴えるためであった。
イエスは彼らに言われた。あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。
人間は羊よりはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっています。
それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は元通りになり、もう一方の手のように良くなった。
パリサイ人たちは出て行って、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。
イエスはそれを知って、そこを立ち去られた。すると大勢の群衆がついてきたので、彼らを皆癒された。
そして、ご自分のことを人々に知らせないように彼らを戒められた。
これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。
見よ、私が選んだ私のしもべ、私の心が喜ぶ、私の愛する者。私は彼の上に私の霊を授け、彼は異邦人に裁きを告げる。
彼は言い争わず、叫ばず、通りでその声を聞く者もない。
傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。裁きを勝利に導くまで。
異邦人は彼の名に望みをかける。
その時、悪霊に疲れて目が見えず、口も聞けない人が連れてこられた。イエスが癒されたので、その人は物を言い、目も見えるようになった。
群衆は皆驚いていった。もしかするとこの人がダビデの子なのではないだろうか。
これを聞いたパリサイ人たちはパリサイ人たちは言った。この人が悪霊どもを追い出しているのは、ただ、悪霊どもの頭ベルゼブルによることだ。
イエスは彼らの思いを知って言われた。どんな国でも分裂して争えばアレスタレ、どんな町でも家でも分裂して争えば立ち行きません。
もしサタンがサタンを追い出しているのなら、仲間割れしたことになります。それならどのようにしてその国は立ち行くのですか。
また、もし私がベルゼブラ ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが追い出しているのは誰によってなのですか？そういうわけで、あなた方の子らがあなた方を裁くものとなります。
しかし、私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。
まず強い者を縛り上げるのでなければ、強い者の家に入って家財を奪い取ることがどうしてできるでしょうか。縛り上げればその家を略奪できます。
私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は散らしているのです。
ですから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけますが、許していただけますが、御霊に対する冒涜は許されません。
また、人の子に逆らう言葉を口にする者でも許されます。しかし、聖霊に逆らうことを言う者は、この世でも、次に来る世でも許されません。
木を良いとし、その実も良いとする。木を悪いとし、その実も悪いとするか、どちらかです。木の良し悪しは、その実によって分かります。分かります。
マムシの子孫たち、お前たち悪い者に、どうして良いことが言えますか。心に満ちていることを口が話すのです。
良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪いものは悪い蔵から悪いものを取り出します。
私はあなた方に言います。人は口にするあらゆる無益な言葉について、裁きの日に申し開きをしなければなりません。
あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって不義に定められるのです。
その時、律法学者、パリサイ人のうちの何人かがイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言った。
しかしイエスは答えられた。悪い官員の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし、預言者ヨナの印は別です。
ヨナが三日三晩、大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩、地の中にいるからです。
ニネベの人々が、裁きの時に、この時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々は、ヨナの説教で悔い改めたからです。しかし、見なさい。ここにヨナに勝るものがあります。
南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンに勝るものがあります。
汚れた霊は人から出ていくと水のない地をさまよって、休み場を探します。でも見つからず。
出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は空いていて、掃除されてきちんと片付いています。
そこで出かけて行って、自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて、入り込んでそこに住み着きます。そうなると、その人の最後の状態は、はじめよりも悪くなるのです。この悪い時代にもそのようなことが起こります。
イエスがまだ群衆に話しておられるとき、見よ。イエスの母と兄弟たちがイエスに話をしようとして外に立っていた。
ある人がイエスに、ご覧ください。母上と兄弟方がお話ししようと外に立っておられますと言った。
イエスはそう言っ ている人に答えて、私の母とは誰でしょうか、私の兄弟たちとは誰でしょうかと言われた。
それからイエスは弟子たちの方に手を伸ばして言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。
誰でも天におられる私の父の御心を行うなら、その人こそ私の兄弟、姉妹、母なのです。アーメン。はい、サンビさん、
はい、
こんばんは。はい、サンビさん。聞こえるかな？サミさん。一回入り直していただいた方がいいかな？ちょっと、すいませんね。なんか、もう先に、スタートしてしまってたんですけれども、ちょっと聞こえないね、もぐちゃん。
うん。
ね。
聞こえません。うん。あ、消えた。
あ、消えたね。はい。うん、ちょっと今回は、サミさんが、残念ながら、ちょっと、間に合わなかったということなんですけれども、こんばんは。
あ、こんばんは。
こんばんは。
聞こえました？
連絡くれてたのかな、もしかしたら。
いやいや、ちょっと遅れて、まあ、ちょっと参加しといたけども、やっぱりずっとね、読まれていたので、はい、ただ聞いてましたよ。
はい、ありがとうございます。
あ、今日ちょっとね、用事ができて帰りが、まあ、間に合わなかったので。
そうなんですね、お帰り
なさい。はいはいはい。それで、12章くらいから、まあ、どうせね、間に合わなかったから、はいはい、ごめんなさい、
ね。途中から、はい、来られてたからですね。あ、今来られたと思って。
はい、
分かってました。
分かってました。はい、だからだいぶね、遅れましたんで、申し訳ございません。
もうね、今日の箇所は難しいよね、また。
難しくて長かった。
ね、とても難しいですよね、なんか。最初のバプテスマのヨハネのね、ことが出てきましたよね。バプテスマのヨハネが、もう、捕らえられていたのかな？違う違う。そうそう。捕らえられてるんだよね。牢獄で。で、
うん、
自分のバプテスマのヨハネは覚えてる？もぐちゃん。イエスさんに、うん、ほら、ヨルダン川で洗礼をね、して、
うん
う
ん、
そうそう。イエス様が来られる前のこの先駆者っていうのかな？最初の追放みたいな役割をする。うんうん、もう人なんだけども、この人はもう牢獄に入れられてたんだよね、この時すでにね。
うんうんうん、
で、その弟子を派遣して、イエス様のところに。で、あなたは、この、メシアですかってことを確かめに行ってもらった。うん。で、イエス様は、そうですよって。そうですよっておっしゃった、おっしゃったというか、まあなんかそういう直接的な言い方ではないけれども。う
ん、ね、助けてくれなかったよね。
そうなんだよね、うん。
だからヨハネは期待してそういう質問をしているはずなんですよね。
あ、そうなのかな。やっぱりそうだよね。うん、人間だったらそうだよね。なんか。そ
う、なんか疑ったわけじゃなくて、うん。うんうん、メシアだと思ってるから、ヨハネはね、本当に、うん、隠し持っていたから、多分、そういうふうに言えば、なんとかしてくれないのかなっていう期待感があったんじゃないかな、まあ私の考えですけど。
そうね、そう、きっとそうだよね。なんかこう、いや、自分は先駆者として来てるっていう、多分実感はある、実感はあると思うんだけども、だけど、うん、結局その、今自分はその、そんな自分は牢獄に捕らえられているっていうところで。
そうそう。
やっぱり
人間的には、いやね、不安感もあるし、ね、怖かったでしょ
う、うん。
うん。
そういうのがあったかもしれないよね。
うん。
うん、まあそんな感じで、まあそのイエス様が、だけど、この、誠にあなた方に言います。これ11章の11節で、
うん、
女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。 しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大ですっていうところも、これとっても難しいところなんだけども、だけど、うん、あのバプテスマのヨハネっていう方は預言者じゃないですか。預言者で、まだこの時はイエス様は十字架にかかられる前だから、
うん、
だからバプテスマのヨハネのその立ち位置っていうか立場の立場はまだ旧約聖書の時代なんだよね。旧約聖書の時代の一番最後の預言者だよ。そのまだイエス様があの十字架にかかられる前だからね。この時代ってイエス様がこの地上を歩かれてた時っていうのはちょうどその過渡期で、その境目のところで、バプテスマのヨハネは最後の預言者。ですごい、やっぱ偉大なものだっていうふうに、あの、評価してるし、イエス様はね。だけど、しかし、天の御国で一番小さいものでさえ彼より、彼っていうのに言うし、バプテスマのヨハネよりも、すごい恵みを受けてて、偉大なんだよってことを言ってるけど、天の御国で一番小さいものって誰だと思う？
天使？
これは、その、あの、あれだよ、多分、その、うん、あの、イエス様、これ以降ね、うん、イエス様を信じる信仰によって救われた信者だよ。
うん、
多分。天の御国で一番小さいものとされているものであっても、その、もう、要するにバプテスマのヨハネ、要するにイエス様が現れる以前の人で一番偉大ってされていた人よりもすごく多くの恵みを、それ以降のその信者っていうのはね、うん、受けることになるんだよってことじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん、それぐらいもうイエス様を信じるってことはもうすごいこと、
うん、
信じることによって。だけどさ、なんかこう、実感ないよね今はね。今は、ちょっとピンとこないところあるけれども、でも本当にすごい、もうすごいことなんだけど、だってさ、もう天国に行けるんだよ。あの、ほら、よくさ、ね、あの、誰かがね、日本でも誰か有名な方が亡くなって、そして今頃ね、うん、今頃天国でって、別にほらみんなクリスチャンでも何でもないんだけど、その天国っていう言い方っていうのは、まあ、あのキリスト教の言い方じゃないですか。あの仏教とか天国とか言わない、神道だって天国って言い方しないんだけど、その天国っていう言葉はすごくこうピックアップされて、今頃ね、天国で、なんていうの？先に亡くなったね、仲間たちと一緒にお酒を酌み交わしていることでしょうねとかよく言わない？そういうの、うん、聞くでしょ？
言うね。
そう、
うん、
だけど、いや、それは、うん、その人が天国に行けたかどうかっていうことは私たちは知ることはできないけどね、わからないけれども、別にイエス様を信じてない人でもそういう天国って言葉を割と平気で使うよね、
うん、
だけどイエス様がおっしゃってるのはその、要するに、なんていうかな、その、本当にイエス様がそういう、まあ、福音っていうかね、イエス様が自分の救い主だって、信じる信仰によってでしか天国には行けないから、それが、まあ、本当のことだよってことを一生懸命こう、まあ、今までね、みんな、キリスト教っていうのはもうずっとそうやってイエス様の教えをこうずっと伝えて、福音を伝えているわけなんだけれども、もうそういうふうに、私たち、まあその、なんていうの？みんな一般的に死んだら、いいことをしてたらみんな、天国に行って、そして、ね、先に亡くなった方々と一緒に酒を酌み交わして、ね、楽しいところに行けるってみんな思ってるっていうのが、もう本当になんか、なんかね、悲しいっていうか、なんかこう、そうじゃないのになっていうのはもう私はその信仰を持ってから思う。 すごく思う。なんでそういう確信がね、もまあ、そういうふうであってほしいっていうふうな、この、残されたものの思いだよね。そうであってほしいっていう。でも何の根拠もないんだよね、それは。その人が本当に天国に行けたかどうかっていうのはね。残された人の、期待っていうか、そういう、そうであってほしいっていう願いでしかないんだよね。だから私はなんか本当のことがやっぱ知りたいなっていうのはずっと思ってたんだけども、結局それは、単純にそのイエス様をもう本当にイエス様がその私たちの罪の身代わりになって死んでくださったんだって、そして十字架にかかられて、そして死んだけれども墓に葬られて、その三日目によみがえられて、今も生きておられる方だ、こういうお方を私は信じるんだっていう、こう、信仰によってでしか救われないんだけれども、でもそれがすごくさ、なんでそんなことでっていうふうに、そんなことでどうして天国に行けるのっていう、このあまりの単純さがやっぱりなかなか、受け入れられないところなんだろうなっていうふうには思うんですけども、
うん、
ね、あ、まあでもこの一番小さいものでさえね、
うん、
バプテスマのヨハネよりも恵まれてるっていうか
、うん、
ね、そういうふうな、なんか立ち位置、立場として扱われるんだっていうふうなことをイエス様はおっしゃってるから、まあそれがなんかどういうことなのかっていうのは、まあ、死んでみないとわからないんですけれども、一回、ね。あと、どういうところが、なんか気になるところとかありましたか？
今日のは両方とも、11も12も長いし、もう、難しかった。
そうね。もぐちゃんさ、今、スマートフォンのアプリの聖書を読まれてるじゃないですか。
うん、うん。
私ね、ちょっと思ったんだけど、やっぱり、もぐちゃんは、紙の聖書が必要だなって私思った。
いやあ、私ね、もうこの頃少し悩みようとよ。このまんまでいいのかなと。
何をなんで？
その信仰、なんていうかね。
飛び込んでいい
かな。どこまで、うん、今私のこの状態で、
うん、
教会に行っていいのかなとかね。ちょっと思ったりしよう。
これ、それ
は。この状態ってどんな状態？
まだほら、信じますって言ったら、信じてるって言われたら信じてる。
はい。
でも信じてないって言ったら信じてる。まだ中途半端。ずっとお話聞きよったら、だいたい聖書って何なのっていうのが始まりやったもんね、私の場合は。
うん、うん、うん。
うん。聖書っていうのは昔から知ってたけど、聖書が何を表せているのかっていうのは最近、その時代のことをずっと記したものでしょ。そういう何人もの人がいろんな角度で書かれた書物みたいなものと思って、で、だから何回も同じ場所が、同じ情景が出てきたりするけど、それでもね、今の私の状態で続けた方がいいのか続けない方がいいのかよくわからんなって最近ちょっと悩む。
それはほら揺さぶりじゃないですか。
いや、私は信じとうとよ、本当に。
うん、でもね、さっき紙の聖書が必要だなっていうふうに思ったのはね、今、うん、まあ、ちょっと紙の聖書でもちょっと字が大きめのがいいなと思うんだけども、例えば、アプリはすごく軽いし、どこでも持っていけるし、うん、便利なものなんだけど、で、私もすごく重宝しているんだけども、でも、
うん、
聖書を、読み始めたばかりの人っていうのは、やっぱり読みながらわからないところっていうのがあるじゃない？
うん。
そういうところに、例えば鉛筆で線引くとかして、
うん、
後で聞くとかいうことが、アプリじゃちょっとしづらいじゃないですか。
うん、うん。
なんていうの、 やりようによってピッと押したら、そこがなんか色がついたりとか、そういうふうな機能はついてるんだけども、うん、例えばそういうこう、読みながら、あ、じゃあちょっとほら、11章のあの何節まで戻ってとかいうのっていうのも、紙だったらパッとできるし、紙だったら、こう、大掴みに、大きくなんかこう、うん、なんていうかな、読めるっていうか、アプリみたいに小さい画面じゃないからね。
うん、
それで、なんかこう、その、全体の流れっていうのが、つかみやすいと思うんですよ。やっぱ紙の聖書の良さっていうのがね。ただ、その、うん、じゃあ、ここで、なんか、わからなかったことありますかって聞いたときに、紙だったらパッと戻れるけど、アプリってそういうしづらいじゃないですか。だから、やっぱその、うん、頭に入ってくるっていうか、その、理解がやっぱり、まだ初めて読み始めた人にとっては、やっぱ紙の聖書の方がいいかなっていうふうに、最近ちょっと、もぐちゃんと話して思うね。うん、なんかこう、線引けないからね。なんかこう書き込んだりとかできないじゃないですか。
うん、
なんかできないことはないかもしれないけど、やっぱしづらいからね。うん。そういう点でなんか、ちょっと、紙の聖書ちょっと考えないかなっていうのも思うし。
うん、
あと、そうね、信仰ってなんか持ってるような、持ってないようなっていうふ
う
な、ことだけど、なんかそれにさ、要するに自分はなんかこう、本当に信じてるのかどうかわからないよねっていうところじゃないですか。うん、なんか、うん、そうね、救われたのかなとか、なんか、どうなのかなっていうところだよね。私はなんか一つの指標として、うん、誰かに言いたくなるって、うん、誰かに、そう、誰かに伝道したくなるというか、誰かにこのことを、言いたくてたまらなくなるっていうのになったらもう多分間違いないなと思うな。タミさん、わかります？そういう意味。どういうことかっていうと、ね、例えば、もぐちゃんに、ね、もぐちゃんにほら、例えば、兄弟とか、
うん、自分それを言われてからね、
うん、
そこまで、まだ、説得したいっていうふうに、ような気持ちになってないのがね、
うん、
自分自身がまだね、
うん、
そこまで達してないのにね。
達する達してないっていうのは、なんか、達する達してないっていうのはなんかどうかなって、ちょっと言い方としてどうかなというふうには思うけども、単純にね、例えば、うん、自分の子供が、信じてないという場合ね、この信じないまま死んでしまったら、で死ぬっていうのってさ、うん、ほら、死ぬっていうのはまあこの世を去るってことなんだけど、この世を去った後も、この命っていうのは、実は続いてるんだっていうふうに考えた場合ね、魂っていうのが続くんだっていうことが、まず、キリスト教っていうのはそういう大前提としてあるんですけども、じゃあその魂ってどこに行くのかなっていうふうなところで、あんまり今の教会では言わないけども、地獄に行ってしまったらもう取り返しつかないじゃない。死んでから遅いからね。
うん、
だから、生きてる間に、なんとか、こう、信じてほしいっていう気持ちが、もうメラメラと湧いてくるのよ。
うん、
自分のやっぱり愛する人だと特にね。
うん、
だから、そこがやっぱりほら、地獄っていうものが、天国ってみんな、天国のことばっかり注目するけど、地獄っていうものがあるっていうことは聖書には書いてある。でも地獄っていうところに自分の愛する人が行ってほしくないって思うんだよね。
うん。
だからね、やっぱりその、なんとか、まあ、まあ、自分ができることはその信じさせるってことはできないけども、ただその、イエス様のその福音ね、イエス様はこういうお方で、こういうふうなことをしてくださったんだよってことを言って、そして、その信じるだけで、あなたは天国に行くことが死後できるんだよっていうことを、もう伝えずにはいられなくなるよね。
うん。
うん。なんかそういうふうな、その自分がその天国に行けるっていうその確信っていうかその喜び、もう私はもうイエス様をじゃあ、受けて、あなたには、あなたからイエス様って取られてもいいのって聞かれた場合、いや、それは絶対嫌っていうふうに思えるかとかね。
うん、
うん、そこじゃないかな、うん、それでなんかわかるんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、どうかな、もぐちゃん、イエス様はもうこれからもうあなたから 取り除いていいですかって言われた時に、ああ別にっていうふうに思える、まだ、
いやそれはまあね。
いや、あの、もぐちゃんは確かに信じているしね。あの、ま、あの、ただ、聖書の内容が難しくて、うん、まあ、理解ができないところがあるから、うん、なんかそういうレベルまで行ってないから、うん、他の人にもあんまり言えないみたいな感じだと思いますよ。うん、ただ、救いに関して確信がないということはないと思うし、イエス様もきちんと信じていると思うので、うん、それは悩む必要がないと思います。うん、なぜかと言ったらね、信仰生活しながらも、一生一回も伝道しない人もいますよ。大勢いますよ。そうなんです。だから、さきさんは日本人としては、あの、珍しいほど、やっぱり言いたがる方ね。だから日本が、あの、伝道ができないとか、あんまり福音がね、述べ伝えられないというのは、日本人は特になんか相手の信仰とか、相手の、まあ、状況などをすごく配慮する、まあ、民族性を持っているから、あんまり人の信仰にタッチしたくないというのが普通の日本人なんですよね。うんうん、まあ、こう言っていいのかわからないけども、だから、日本は、日本に行っている宣教師が言いますよ。アフリカよりも、宣教が難しいところが日本だと言っているんですよね。だから、日本はたくさんの、やっぱり、最初クリスト教が入った時は、殉教した人も多いし、それなりに、ね、信仰深い人が多かったけれども、まあ、今、こういう、まあ、1% っていう状況というのは、もぐちゃんのような人がほとんどだからなんだと思いますよ。だから、それは別に、まあ、さきさんのようにね、もう、この話を伝えたくて、たまらないというくらいの、なんか気持ちになるまでには、時間がかかります。私も、もう、20年かかったしね。うん、で、とってもその救いの感激が大きかった時は、やっぱりそれなりのなんか体験があったから、私は、ものすごく言いたくなったからね。だからそれ前までは、私も、あんまりは自分がクリスチャンだということも言わなかったしね。うん、だから、今の韓国のクリスチャンの中でも別に伝道とかしたくないという人も多いんですよ。うん。だから、それはその人の性格もあるでしょうしね。また人との関わりっていうのがあんまり、まあ、めんどくさいと思っている人も、まあ、多いから、そうだと思うんですよね。ただ、もぐちゃん自体の信仰心は、全然私問題ないと思うし、救いの確信さえ持っていて、イエス様の死と復活をちゃんと信じているんだったら、もうそれで十分いいと思いますよ。ただ、後で、もし、なんか、まあ、ちょっとね、周りの人でも近い、まあ、ね、身近な人でもね、もしその人が、ねえ、死の直前だったらね、もし話したくなるかもしれないし、そういう時にちゃんとね、福音を伝えてもいいと思うしね、あんまり今の、まあ、自分の状態にあんまり、頓着しないで、あんまり執着しないで、ねえ、まあ、今までずっとこう、聖書を読みながら、まあ、まあ、内容難しいけれども、こんなにね、一緒に参加して読んでいただいたことだけでも、神様十分に喜んでいらっしゃると思うしね。まあ、さきさんが今言ったように、まあ、聖書ね、一冊、うん、まあ、神でできているのを見て勉強してもいいと思うけども、うんうん、なんかね、私はね、もし自分の母が84歳だったら、もう、うん、ただ、これだけついてきてくれるだけでも、十分、嬉しいと思う、思いますよ、本当に。いや、歳がね、いや、もう、本当さっきさんね、私今日、姉とちょっとね、まあ、急に姉との約束ができて、まあ、姉と一緒にずっといましたけれどもね、姉が今、万で70歳なんですよ。 でもね、ものすごく老人になったようなもう感じで、だからモブちゃんすごい元気なのは元気だけど、で割と、まあ、こう言いたいとか、ああ言いたいとか言わないだけで、多分モブちゃんも、そんなに、もう元気な方だけど、やっぱりね、お年、失礼しますけどね、もう失礼だと思いますけど、お年寄りはお年寄りなんですよ。いや、うちの、姉が70歳なのに、もう自分はすごい老人になったような、もうすごい落ち込んでましたね。だから、で、それで聖書読むのも難しいとか、うちの姉もそう言ってましたよ。その、教会の姉妹との交わりも、ちょっと負担になったり、もう食事の用意とか したくないとかね、今日いろいろ悩み事を言ってましたね。だから、長く信仰生活しても、いつも悩みはあるんですよ。でもその、悩みは誰でもあると思いますので、ただ、まあ、さっき、イエス様から離れることだけなければ、いいと思いますよ。あんまり心配しないで悩まないでください。ねえ、悩まない方がいいと思いますよ。
そうね。だってほら、
ちょっと気持ちが楽になったとこがあるね。あなたの話聞いてよかった。
書いてあるやん。11章のさ、28節でほら、すべて疲れた人、重荷を負ってる人は、私のもとに来なさいって。私があなた方を休ませてあげますって。ねえ。
そう。だから、もぐちゃん、変なその悩みだと思いますよ。で、私がこう見た感じでは、もう絶対80歳過ぎて、これだけ聖書が読めて、こんなに信仰が早くね、イエス様信じられたというのは、これは本当に恵みだと思うしね、神様の道からじゃないと、やっぱり、もぐちゃんここまで来られなかったと思うので、で、私のその主人の友達が急に亡くなったことは私話したっけ？
いや、聞いてないです。
話してない？
はい、
うん。はい、なんかね、あ、だから先週なのね、私、調子も悪かったでしょ、
うん、
で、うん、私の主人の友達が、すごい元気なのよ。だからいつも釣り行って、
うん、
で、
うん、
だから先週金曜日、先々週金曜日か。金曜日に一緒に遊びに行って釣りも行ったのに、土曜日に死んじゃったんですよ。だから、心筋梗塞で。
うん、
だから、もう、ものすごく元気な人だったのに、
うん、
だから、うん、うちの主人がものすごくショック受けてね、
うん、
人がこんなに虚しく行くもんかと言ってね、うん、ものすごくもう泣いてたりね、しましたけど、私もすごいショックだったんですね。うん、あの人から、なんか、まあな、私が好きな飲み物、お茶をプレゼントでもらったばかりなのにね、
うん
もう亡くなっちゃって、だから、その人に伝道する機会もなかったし、
うん。
うん、で、まだ、子供が、幼い子供がいたので、すごくね、もう悲しくて、私もちょっとショックだったんですよ。ね。それで、もう本当に今生きてても、ね、明日どうなるかわからないのが、私たちの人生じゃないですか。
うん。
だから、もちろん、もぐちゃんすごい白菜すぎるまで、もう長生きしてほしいと思うけども、もう、でも、その亡くなった人も、もう50歳しかなってないんですよ。51か。はい。だから、もう、あの世に行くのは順番がないからね。だから、行く行くかわからないから、今日一日を、まあ、死んでから天国も大事だけど、今日一日神様と共にするのが、ね、神様の御国の中に住んでいることだと思って、はい、それで十分楽しめばいいと思います、もぐちゃん。
ありがとうございます。
だから、聖書わからないなりに、まあ、ちょっと読んだりね、まあ、わからないままでいいですよ。私、行ってる教会で、たくさん勉強している人たちも聞いたらね、わからないね、意味がわからないね、って言うんですよ。神学者たちも、ね、いつも、神の言葉を人間の水準に合わせて人間の口を通して、 書かれたのが聖書でしょう。だから神様の霊感によって書かれたけれども、結局人間は神様を完全に理解することはできないからね。
その通り。
みんなわからないまま、まあ、読んだりしてますから、もぐちゃんあんまり自分のなんかレベルが達してないとかいうふうな心配はしないでください。私も全然知りませんよ。今私はさきさんに習うのがもっと多いと思いますよ。うん。
何
今日も聞いていて、いや、ね、今日も聞いてて、ヨハネのことなんかも、まあ、さきさんの話聞いて、なるほどと思いましたよ。
なんで言ってんの？
本当ですよ。
いや、うん、なんかね、例えばもう、うん、もう、黙示録のことにしてもですよ。もうなんか、うん、みんなやっぱり、もうそれこそね、イエス様がね、来られてからもう2000年経ってるのに、やっぱ諸説あるんですよね。
諸説。そうそうそう。諸説あるから。
そうだから。同じ、教派であってもね、やっぱり諸説あるのよ。うん、そのぐらいね、うんうん、やっぱり本当のところっていうのは、やっぱり、これかなっていうのは感じられたりはするけども、本当のところはわからない。わからない。
そう、わからない。だから私たちは期待感があるじゃないの。はい、天国に行ってみれば、うん、もうすべてが、うん、だから聖書の中でもあるんですよ。今は鏡を見てるように、うん、ね、こう薄くこう見えるけれども、うん、後になると確かにわかるようになるとかね、うん、パウロが書いてあるじゃないですか。うん、昔の鏡って、というのは、今の鏡と違うから、こう、精度を磨いてるから、顔がね、はっきり見えなかったんですね。そう、ぽやっとして。だから、今は、使徒パウロさえそう言ってたからね、ぽやっとしてしかわからないけども、だから私たちは期待感があるのが、天国に行けば、もう、完全に理解してわかるようになるから、その期待感を持って、でもうこの世で神様とイエス様と共に生きていけば、それでもう十分この世ででも天国のね、まあ、暮らしができると思うしね、うん、でもこの世ではもう比べられないほどのね素晴らしいところが待っているよって。ただ死ぬというのは永遠に生きるための過程だと思っていたらね、え怖くもないし、そんなに悲しくもないからね。
もうこの世にね、生きてるこの、ね、何年、人によって何年って違うけども、本当に神様と出会うための、うん、神様と和解するために与えられた時間だと思う。だから、あの人、いい人ねっていう人って早く亡くなったりするじゃない。案外そういうものかもしれない。もう。
だから、私の、その主人のね、まあ、一番この、うん、まあ、田舎に引っ越ししてきてね、一番仲良くなった後輩なんですからね、うん、もう、うん、何日間泣いてました。
福音聞いてるかもしれないよ。わかんないだけで。ね。わかんないだけでさ。
そうそう、わかりませんけれどもね。はい、まあ、それでもう本当に悲しんでましたけども、でも私たちはみんなね、信じているし、もうもぐちゃんにも会えるし、天国に行けばね、もう霊だからすぐわかるのね。ああ、もぐちゃんみたいな感じで。だから、また再会できるから、で、すごく楽しみじゃないですか。
ね、そう、うん。そういう、もう、そうなのよ。それが素晴らしいからね。だから、本当に、もう、みんなに伝えたいなっていう思いは、すごくある。うん。なんかね。なんかね、最近ね、こう、私のこの、チャンネルに登録してくださる方でね、本当に私のチャンネルを聞いてくださってるかどうかわからないんだけども、占い師の方が多いんですよ。うん、占い師、私がほら、スピリチュアルっていうのをあえて入れてるから、私もなんかそういう占い師の類かなっていうふうに思って、ひょっとしたら登録してくださってるのかもしれないけども、全然そういうほら、実際聞いてみたら占いとかそういう話は一切オカルトの話でも何でもないんだけども、なんか本当に、で、その方のチャンネル、その方もやっぱりチャンネル持ってらして、で、チャンネル聞きに行ったら、やっぱもう本当にもうプロの占い師なんですよ。 で、そう。でもね、なんかね、気づいてほしいなって思ってる。本当に。占いがしちゃダメだよってことに気づいてほしいなって思いながら、またね、うん、聞いてほしいなっていうふうに思うんだけども、ねえ、うん、なんか、本当に、ねえ、もう、この、スタンド FM のね、たくさんチャンネルがあるんですけれども、その中で、魔女で検索したら、魔女もいっぱいいるんですよ。魔女だらけ。もう本当に、だから、なんていうかな、もう、やっぱりほら、魔女っていうとなんかすごく神秘的で、すごく魅力的な、こう、イメージになんかなってるのかもしれないけど、例えば日本だと美魔女とか言って、お年を召してても若く見える方を美魔女って言ったりするんですよね。韓国ってそういう言い方あります？美魔女って最近あんまり言わないかな。なんかね、こう、魔女っていう言葉って、やっぱり魔がつくから、やっぱり魔っていうことはやっぱ悪魔じゃないの。だからね、そうじゃなくて、もうそっちとはもう縁を切りましょうよっていうふうに私は思うんですけども、本当に一人でもね、多くの人にそういうことを気づいてほしいなっていうふうに思いながら。今日も、はい、おりますけど、
今日もなんか私遅れたから、はい、もう失礼かなと思って、はい、まあ、参加ボタン押さないつもりだったんだけど、はい、でも入ってきてよかったね。
いやもう本当にもうもぐちゃんがそんなこと言い出すからもう賛美さんに助け船出していただいてよかったです。
なんか気分がスッとした。
ちょっとしたでしょ、
なんか少し軽くなったよ、うん、
よかった、
おかげさまで、
ね、うん、ずっと軽い気持ちで、
うん、私が言うとこうちょっと重たくなるよね。
そうそう、だからプッシュしないでよ。さっきさんお母さんは十分だとね、思ってほしいよ。私は
一緒に教会に、うん、それでね、サンビさん、この20日にね、11月の20日にうちのこの古い家で、
はい
はいはい、家庭集会がね、初めて家庭集会、はい、私ずっとね、この家がなんか用いられないかなってずっと思ってたのにね、うん、それがね、
よかった、
うん、もう本当になんかひょんなことで叶えられて、うん、すごく嬉しい。そうそう、思いもよらないところで。
ね、私も嬉しい。でもその時、もぐちゃんも参加するんですか？そうよ。よかった。
参加するようにしてますね。ね、
来てもらって、それで、なんか、まあ、最初はね、そう、どうするかわからないけども、少しずつね、やっぱりその、教会っていうとちょっと敷居が高いと思われる方とかでもね、来られて、うちだったらほら、もうそんなに気兼ねなく来れるしね、そこで、若い牧師のね、話を聞いて、
どんどんもっともっと用いられますようにお祈りします。
本当にね、ちょっと部屋を片付けないといけない。
いや本当にこう祝福の扉がバーッと開かれるような感じです。
本当にありがとうございます。サンビさん、
ありがとう、
感謝感謝、はい、
はい、
今日は長くなりましたけど本当にありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、もぐちゃん頑張ってください。
頑張ります。はい、ありがとうござい ました。
ありがとうございます。
はい、
はい、失礼します、
失礼します。